ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の8章48節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。話の前後関係から言いますと、これは7章からずっと続いてきた、イエス様とユダヤ人の指導者たちとの間の、論争と言いましょうか、対立の最後の場面に当たるところです。で、今日の箇所の始めにあたる48節をもう一度見ますと、このようにありますね。ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないか、そう言い返した。あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると、イエス様のことを、足玉に罵っているような言葉がいきなり出てきた印象があります。これは、この論争がそれだけ激しくなってきたことを意味していると言えると思います。いや、言葉だけではないのです。今日の8章の最後、59節に目を移してみますと、こう結ばれているんですね。すると、ユダヤ人たちは、次のページの59節ですが、するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。石を取り上げイエスに投げつけようとした。これは言葉で負けそうになったユダヤ人たちがやけになって暴力に訴えようとした、そういう意味ではありません。石を投げつけるというのは、この8章の初めに貫通の罪を犯した女性に石を投げつけて殺すといったことが話題になったのと同じです。つまり神の掟に反する罪を犯した犯罪人として、重大な罪を犯した犯罪人として石打ちの刑に処するというのです。イエス様の語った言葉は、自分が神であると主張するようなもので、神を冒涜するものだと、ユダヤ人たちは判断したんですね。だからもうこれ以上許すわけにはいかない。そういうことで、石打ちの刑に値するとして石を取り上げ、投げつけようとしたんです。死刑にしようとしたのです。随分乱暴な話に思われますけれども、そういう緊迫した状況がこの場面にはあったということですね。そしてイザヤ人たちの態度については今日はこれ以上は触れませんけれども、ではそこまで彼らを怒らせたイエス様の発言とはどういうものであったのか、そのことがやはり大事だと思うんですね。そのことを私たちはどう受け止めるのか、じゃあ私たちも一緒になってこんな言葉を聞いてられないと怒り出すのか、そこに私たちの何か生きる意味を見出すことができるのか、で大切なことは、今もちらっと申しましたけれども、イエス様がただ立派なことを言ってるんであれば誰も文句は言わないはずなんです。道徳的に素晴らしい、いや、そうやって生きていければ幸せになれそうだという話だけしてるんであればそれでいいんです。しかしユダヤ人たちが怒ったのは、イエス様はご自分こそが神の一人子なんだと、地上に来られた神ご自身であると言われた。で、そこが課題なんですね。それが問題なんです。そしてそれは私たちにとっても同じように問われていることなんです。キリスト教信仰の大事なところはそこなんです。イエス様は立派な人だ。だから見習ったらいい。キリスト教というのは素晴らしいものだ。だから信じたらいい。いや、そう言うならば、それはそれです。話は早いかもしれない。しかしその中で、イエス様は、一体誰であるのか、それが問われているのです。あっちゃこっちゃ見て申し訳ないんですが、今日のところの真ん中ぐらいでしょうか、8章の53節ですね。 53節の、まあ、後半と言いましょうか、最後のところに、一体あなたは自分を何者だと思っているのか、ユダヤ人たちは言っております。イエス様のその言葉に呆れるようにして、半ば呆れて語ったんですね。あなたは一体自分を何様だと思っているんだ。まあ、彼らはもちろん怒って言ったわけですが、でもキリスト教においてはこれが信仰の急所なんです。あなたはイエス様のことを何者だと言うのか。いや、立派な人でその言葉を聞いてるといい気持ちになるんだ、幸せになれるんだ、いや、そんならそれもいいかもしれない、でもそれにとどまらない。イエス様において神ご自身が私たちに現れてくださっている、いや、イエス様ご自身が神として私たちと向き合っておられる、私たちもそのことを信じてこのイエス様に従う歩みをするのかどうか、それが私たちの信仰の根本にあるのです。まあ、そうした、まあ、信仰の根本に関わるところ、まあ、今日与えられている御言葉を通して、まあ、いくつかにわたって、あと思い巡らしてみたいと思っております。で、まず一つ注意しておきたいことは、イエス様はご自分が神の子であるとおっしゃっていることによって、まあ、つまり ご自分が神ご自身だということを表していることによって、自分は偉い人間なんだと主張し、人々の関心を自分に引きつけようとしているわけではないということです。今日の御言葉の中でも50節ではイエス様はこうおっしゃるんですね。ご自分が 神の子であるということをはっきりと語りながら、50節で、私は自分の栄光は求めていない、私の栄光を求め騒ぎをなさる方は他におられる、だから偉いんだということを、だから私に従いなさいとイエス様がおっしゃっているのではないんです。私は自分の栄光を求めはしない。もし私が自分で自分の栄光を求めるならば、それはなんと虚しいことか。そういうことさえイエス様はおっしゃる。そういう自分にしがみつくのではなくて、私を超えたところにいらっしゃる父なる神に、イエス様は神の子として目を注いでいらっしゃる。何よりも、その父なる神様を重んじ、神の御心に徹底して従うこと、そこにご自身の道を、そして私たち人間の道を見ていらっしゃるのです。イエス様はヨハネによる福音書の中で、そのように私たちが自分のを見るんじゃなく、父なる神の御心に従うことをいつも強調しています。もちろん普通に考えれば、自分の意思もなく人の言いなりになるということは良くないことだと言われるでありましょう。しかし私たちの生きる根本を見るならば、私たちが自分の思いに従って自分の好きなように生きていればそれで幸せなのか、そんなことはないと思うんですね。私たちを超えた父なる神がこの私たちを作ってくださって、この私をまた愛してくださり、救ってくださり、導いていてくださる、その父の御心を知りつつ、自分が砕かれるようにしてこの神の御心に従って歩むことを学んでいく、そこに私たちの幸いな祝福された歩みがあるのです。そこに本当の生きる意味があり、幸いがあることをイエス様もまず第一におっしゃっているのです。もちろん なかなかすぐにはそのように思えないでありましょう。なんでこんなことを自分が、なんでこんな運命を自分が背負わなければいけないんだと疑問を抱き、抵抗するときもあるでしょう。いや、それはそれでいいのです。聖書の中でも、そういう文句を言った人、神に抵抗した人はたくさん出てきます。ただ、それでおしまいではなくて、そういう神様ご自身との戦いのような葛藤を通して、私たちは自分へのこだわりからも自由にされて、自分を超えた神の御心に、私たちの本当の幸いがあることを気づいて、そのことに気づかされていくのです。そこで、その時に私たちは本当に神に作られた、祝福された新しい自分を見出すことができる。神の子として来られたイエス様は、そういう神の子としての祝福された道を私たちに開いてくださった。そのことをまず第一に覚えたいのです。自分を大きくすること、なんか神の子であるような気持ちになって自分を大きくすることが目的なのではなくて、自分を超えた神様の中にこそ本当に祝福され豊かな命を生きることができる自分がいるんだということ、そのことが大切な一つ。そしてもう一つ、まあ、今見ました50節のその次のところですが、まあ、51節の御言葉に今日はあと思いを巡らしておきたいと思います。まあ、51節ですね。はっきり言っておく、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがない。はっきり言っておく、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがない。まあ、私の言葉を守るということについては、まあ、先週学びましたので、ここではあまり詳しく取り上げません。ただ、まあ、覚えておきたいのは、私の言葉を守るという、キリストの言葉を守るというのは、ただその言葉を聞いて、まあ、自分なりに感動したり、自分なりに真面目にやろうと決意して頑張ればいい、そういう話ではない。そのキリストの言葉一つ一つがまさに私たちの中に根を下ろすところまで、私たちがその御言葉にとどまるということを意味しています。まあ、芸術やスポーツもそうです。あるように、そういうことを本当にこう身につくまで、根を下ろすまで身につけるということは時間がかかりますね。忍耐、失敗もしながら、いや失敗の方が多い、そういう中で忍耐強く繰り返し繰り返しこう続けていく、そういうことも、そういう訓練も必要でありますけども、そこまでキリストの言葉が私たちの中に根を下ろすように、繰り返し繰り返し御言葉に心を向けて、心を開いて従っていく、そういう営みを指しております。そしてそのようにして私の言葉を守るならば、その次ですね、その人は決して死ぬことがない、そういう約束が次に後に続きます。決して死ぬことがないなどと言われますと、非常に突拍子もない話に、突然いきなり突拍子もない話になったようにお感じになるかもしれません。いや、ユダヤ人たちもこの時はびっくりしまして、それこそあなたは一体何を言い出すんだと反論し始めるんですね。で、私たちもそうだと思います。決して死ぬことはないと言われても、誰もが最後は死を迎えるものです。そのことを知っています。 どんなに信仰深い人でさえ最後は死を迎えます。ユダヤ人たちも言いました。アブラハム、あのアブラハム、自分たちの父祖であるアブラハムも死んだではないか。神の言葉に忠実に仕えた預言者たちも全て最後は死を迎えたではないか。どんな信仰深い人でさえ最後は死ぬのだと。いや、最後と言えるような人ならばまだ幸いかもしれない。世界には幼い身でありながら、若い身でありながら、しかもさまざまな不幸な状況の中で、ある意味では望まれない死を迎える人たちもたくさんいる。そういう中で一体あなたは何を言い出すのだと。ユダヤ人も言いましたし、私たちもそういう思いがするでありましょう。ただここで大切なことは、イエス様がそういうことをわからないまま根も葉もないことをおっしゃっているわけではないということです。いや、むしろイエス様こそ死というものが持っている本当の恐ろしさ、残酷さ、またどうすることもできない悲しみや痛みというものを私たち以上に知っています。ですからそうした痛みをただごまかすような話をイエス様はなさっているわけではありません。で、実はこの51節で、まあ、繰り返し私申しましたけれども、その人は決して死ぬことがないと訳されておりますが、もともとの言語で見ますと、死ぬことはないというのではなくて、決して死を見ることがない、そういう言葉になっているのです。ですからこの後の52節の後半でユダヤ人たちが言い直してるんですね。あなたは私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないと言う。主イエスのキリストの御言葉にとどまって、本当にその御言葉が根を下ろす人において死を見ることがないのだと、死というものを味わうことがないのだと、そうイエス様はおっしゃっているんです。その言わんとしていることは、おそらくそう見てくると見当がつくと思います。確かに死というものはあるのです。しかも残酷、多くの場合残酷なものとして私たちを打ちのめすようなものとして死という現実がある。もちろんそういうものがなければいいと私たちは思いますけども、そういう現実が確かにある。しかしそれが全ての終わりではないということ。父なる神にある限り、その目に見える世界を超えた、この世を超えた新しい命の世界があるということ、それをイエス様は指し示しているのです。そしてそういう中で私たちも改めてこの世に受ける苦しみや死というものを冷静に見つめることができるようになります。受け入れることができるようになります。まあ、もちろん時間はかかるかもしれないし、とてもじゃないけれどもという抵抗感もあるでしょうけれども、ただその現実をちゃんと見据えているキリストと共に私たちは、そういうこの世の苦しみや死というものを冷静に見ていくのです。まあ、長寿を全うし、みんなに見守られて世を去る幸せな人というものももちろんあるでしょう。でもそうではない残酷さを伴う、痛みを伴う死というもの、そしてそこにおいて私たち人間の罪があらわになるような、そういう痛みを伴う死があります。それに対して私たちは 償うこともできないし、後から何もできない、そういう思いをするしかないでありましょう。しかし、そういう死を、キリストの言葉を守るならば、いや、キリストの言葉によって、父なる神の恵みのもとにあるならば、そういう死を見ることがない、いや、そういう死を貫いて、父のもとにある永遠の命に生かされていく、そういう道があるのだということを私たちは知るのです。何よりも私たちの罪の中にも悲惨さの中にも、そのすべてを負ってくださったイエス・キリストの十字架が立っていること、そのことに私たちは心を向けさせられます。どんなところにも、死の暗い闇の中にも、その痛みの中にも、そのすべてを負ってくださった、すべてを私たち以上に、私たちと共に味わってくださったイエス様の十字架が立っている。その十字架のゆえに、私たちは死を迎えた時でも、死を味わうことはない。そう言われるのです。そこにキリストが神の子としてどこまでも私たちと共にいてくださる、その救いを、命を見ることができます。どんな時でも、死を迎える時でさえそれが終わりではないのです。そこに飲み込まれて私たちはどこかに滅んでいってしまう、そういう存在として見放されているのではないのです。すでにそのすべてがイエス様を十字架の上で担ってくださった。そして神のうちにあるこの世を超えた永遠の命の中に、全員私たちを導き入れてくださった。そこから私たちの新しい人生は始まっているのです。どんな状況にあろうとも、そこから神の恵みのうちにある新しい命の道が私たちに開かれ、始まっているのです。それが今日の御言葉の大切なメッセージです。イエス・キリストはこのような約束を持って今、改めて私たちに問うておられます。ユダヤ人たちではなくて、イエス・キリストご自身が私たちに問うておられます。あなた方はこの私のことを何者だと言うのか。なかなかすぐには答えることはできないかもしれません。でもご自分の十字架の上でご自分の命を私たちのために捧げてくださった、その身体を持って私たちに、私たちを招きながらこのことを問うていてくださる。私たちの罪のただ中でさえ、死の中でさえ変わることなく、私たちの救い主として私たちを迎えてくださる方、私たちと共に歩んでくださる方、永遠の命へと私たちを導き入れてくださっている方、そういう方として私たちはこの方を信じ受け入れるように招かれているのです。その声に私たちは応えて、全てを委ねて主の後を歩んでまいりたいと思います。私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることはない、死を味わうことはない。むしろ、そこにある父の約束された新しい命のうちに、永遠の命のうちに私たちは生きることを、 生きることができるようになる、その命を味わって生きるものとされていく、その新しい歩みの中に御言葉にとどまりながら歩んでまいりたいと思います。そこに私たちの新しい命があります。この新しい週を生きる新しい命が約束されているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今イエス・キリストが十字架において勝ち取ってくださった、十字架と復活において勝ち取ってくださった新しい命をもって私たちを招いてくださっていることを御言葉を通して聞くことができました。あなたの計り知れない恵みを覚え、感謝と賛美を捧げます。どうぞ私たちがこの世の目に見えること、そして自分自身にとらわれてしまうことなく、打ち砕かれて、あなたの御言葉によって打ち砕かれて、あなたの招きに、命への招きに、この週も応えて歩んでいくことができるように導いてください。あなたの身元にある確かな命を今この時にあって生き始めることができ、あなたの御栄えを表すことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。